ロックラッシュレディオ、続いては内田直孝の今日もしゃかりき。
夢とか簡単に口にできたのに、悔しさあふれるたび心で言葉を塞いだ。全てが報われわけじゃなかったとしても、ひたむきに生きる人を見て美しいと思った。
皆さんこんばんは。リズミックトイワールドボーカル内田直孝です。
スタッフの武藤です。
さあ今週も内田直孝の今日もしゃかりきやっていきましょう。
お願いします。
あのね、
はい、
最近というか、はい、つい先日、
はい、
ふとね、
うん、
気になったことがあって。
何でしょう。
コンビニで、
はい、
サンドイッチって買う？
いやーめったに買わない
です、ね、あ買わへんか、はい、俺チキンカツサンドとかさ、
はい、
そういうの結構好きで、
はい、
買うねんけど、
はい、
その例えばさ卵サンドとか、
はい、
そのハムサンドとかさ、
ありますね、
ツナサンドとかっていうのはさ、
はい、
まあ表面上に見えてる部分って、
はい、
割と一律な感じ、綺麗にこう整って
分かります、はい、
見えるやんか、
はい、
でそのチキンカツサンドっていうのはさ、
はい、
要はそのチキンがあってさ、
はい、
それをこう半分に切ってるわけやん、
はい、
その挟んだ状態で、
はい、
でそのチキンってさ、
はい、
どんなさチキン屋さんとかでもそうだけどさ、形ってさ、
はい、
一定ではなくて、
うん、そうですね、
その例えば、はい、ちょっと膨らんでるチキンもあれば、その平らで広めなチキンもあったり、
はいはいはい、
でそうすると例えば断面がさ全然違うチキンカツサンドが並ぶことになるわけよ。
あまあ個体差があるっていうことで、
はい、だから膨らんでる、でもあれって多分グラムとかでさ多分測ってやって
は
ると思うから、
はい、
もちろん入ってるなんていうのチキンの量はさ一緒なんやろうけど、
はい、
断面で見た時にふくよかなチキンカツサンドを選ぶか、
はい、
スリムやねんけど、
はい、
ちょっと背が高い感じの、
はい、
チキンカツサンドを選ぶか、はい、皆さんはどっちなんやろうなっていうほんまね、はい、しょうもないことを思ってんけど、はい、でもさこれって要はさそのファーストインプレッションみたいなところでさ、
はい、
その人間でもさ背が高
い
人が好きな人もいればさ、
はい、
小さい人が好きっていう人もいるわけやんか。
はい、
だから結構それ大事だと思う、その見た目。
そうですね。
でも、同じやねんで、味もさ、中身も一緒やのに、
はい、
その見た目で、どっちが、よりみんな好きなんやろうって。まあ、それはもちろん、千差万別あるのは理解しながら、
はい、
まあ、武藤くんはどうなん、どっちやと思う。そういう状況に陥ったら。
はー、そうですね。その場合だと、なんか、ものによると思うんですよね。
ああああ
何を食べるかみたいな。ああなんか、割とそう、がっつり、行きたい系であれば、ふくよかな方を多分選ぶとは思いますね。
あ、その、コンディションってこと？自分の、その時の、メンタルでってこと、
はい、
なんか今日はがっつり食べたいなって思ってる時やったら、
はい、
見た目的に、ちょっとこう、
はい、
でんとふくよかなチキンカツサンドを選ぶ。
はい。
はあはあ、
なんか物は違うくても例えば、
うん、
なんかステーキかチキンかみたいな 牛ステーキか、
うん、
鶏のチキンかみたいなのがレストランで2つ並んでて、
うん、
がっつり行きたかったら、うん、なんかでかそうな方を選ぶからみたいな。
はいはいはい、はい、だから要はさチキンもさ、
はい、
あチキンじゃないステーキで言うてもさ、
はい、
例えばそのいろんなステーキがあるやん、
はい、
その薄く、
はい、
こう大きく、
はい、
鉄板に乗ってるステーキか、
はいはい
ちょっと厚めで、
はい、
その島のサイズで言うと小さいタイプのお肉で、でも同じお肉
や、はい、もうグラムは一緒やとして、
グラムは一緒、グラムは一緒、はい、まあもう細かいことは抜きにして部位も一緒、
はい、
お味も一緒、
はい、
どっちを選びますかっていう。
うわー意外と考えると難しいかもしんないですね、うん、これあー
どうかなっていう。
厚めでいきたいですね。
ああ、なるほどな。
はい。
それはさ、その、心情としてはなんでなん？だって一緒の部位で、
はい、
一緒のお味で一緒のグラム。
はい。
やのよ。
はい。
で、もしかしたらやで、
はい、
その、例えば切り方で言ったらさ、
はい、
あの、平べったい方が、何回も切ってさ、何回も口に運べそうやん。
はい。
ちょっと分厚い方がさ、
はい、
すぐ終わってしまいそうな気もするけど、
はい。
なんでその分厚い方がいいの？
肉のことで言うならば、うん、その厚いわけじゃないですか、
うん、
そのなんていうんですかね、肉肉しさはありそうな気はするんですよね、
はいはいはい
はい、一口の口の中の厚みは絶対あるわけじゃないですか、はい、ってなると肉肉しさはそっちの方があるかなと
なるほど、
はい、
まあそうですね、ちょっとお腹がねすくお話でしたけど、はい、皆さんはどうなんでしょうかって、ちょっとねそういう時ありましたら、はい、ちょっとふと思い出してみてください。さあ、それでは今週の1曲聴いていただきましょう。今週はですね、我々リズミックトゥーワールド4枚目のフルアルバムショットより、この1曲を聴いていただきたいと思います。リズミックトゥーワールドでラストオーダー。いただいてるのはリズミックトイワールドでラストオーダーです。ここでリズミックトイワールドからライブのお知らせです。我々リズミックトイワールド15周年を記念しまして、楽曲総選挙ワンマンツアーガングハイを開催いたします。ファン投票によって全103曲の中から上位15曲を決定するワンマンツアー、 投票により選ばれた上位15曲をランキング形式で発表しながら演奏するほか、惜しくもランクインを逃した楽曲の中からメンバーが選出するリベンジ枠の楽曲も披露予定です。日程はですね、5月の1日木曜日東京渋谷ライブハウスフィーバー、5月9日金曜日愛知名古屋クラブアップセット、5月10日土曜日大阪ライブスクエアセカンドラインとなっております。その他最新情報はリズミックトイワールドのホームページや SNS など随時更新しておりますので要チェックでお願いいたします。さあ楽しい時間はあっという間、今週もお別れの時間となりました。いつものあれやっちゃいましょうか。
お願いします。
それではご唱和ください。内田直隆の今日もしゃかりき。お相手はリズミックトイワールドボーカル内田直隆と
武藤でした。
また来週お会いしましょう。さようなら。
ロックラッシュレディオ、続いては
ジョー RS の
スペースキャッツレディオ。リモートでのご出演です。ジョン RS さん、こんばんにゃ。
こんばんにゃ、ご出演です
、はい、よろしくお願いしま す,
お願いします。
間違ってない、
うん、まあ、いつもよりなんかすごい元気があ
、なんかノリノリで、うん、どうしました、
はい、なんかいいことあった？
何もないですよ、いいことあんが
何もなくてそれでいけるんだったらすごくいい、うん、そりゃそうださあ、ジョンさんに今回も一組のアーティストを取り上げていただくんですが、どなたにしますか？
The Beatles。
おー、
うん、ジョンさんからって珍しいですよ ね、
うん、初めてじゃない？ Beatles。
いや、昔のこのコーナーで一曲ね、大好きな曲をね流したことありますよ、うん、
それ
で
も昔ってすごい前じゃ
ない、20
年近く前ですよね。
インマイライフ、インマイライフという
か、ね、ああ、インマイライフね、
はいはい、うん、
じゃあそれ以来ということで、
それにつけてもおやつは変わる
あーってやつですねインナーの方ですね、
うん、そうそう、カールが食べたいなと思ってて、
うん、まあだって東京っていうかね、関東方面は売らなくなっちゃいましたからね。
そうそう、もうしょうがないから前アマゾンで買ったことありますよ、カール
すごい、あ、そうですか。
カールによく似たお菓子も買ってみたんだけどいまいちでね。
あ、やっぱりカールじゃないとダメ。
ダメですね、うん、全然違いましたね。あれ
カレー味とチーズ味どっちが好きですか？
でもね、やっぱりね、基本はチーズですね。
ああ、うん、私はカレー味でも好き。
カレーも好きなんですけど、やっぱね、うん、基本っていうのはね、やっぱね、チーズなんですよ。うん、
みんなが買ってればなくならないのよね。
いや、関西方面は普通に売ってるんですよ。
ね、みんな買ってるのよね、うん、きっとね。
うん、で、カールといえば、まあ、ロックンロール的に言えばカール・パーキンスじゃないですか。
うん。うん、そうですね。
ね、でしょ？
うん。
正しい。ということでね、まあ、そのカール・パーキンスの、ね、ハニー・ドントっていう、ね、曲があるんですけども、
あ、そうですね、
そうそう、56年にリリースされたブルース・エド・シューズという、ね、
うん、
あのレコード、ビーメン・ベイビーだった元々はね、うん、そういう曲なんですけど、さあどうしようと思った時にね、そういえばビートルズがやってましたねと、
うん、
ね、
そうですね、
うん、でビートルズの場合4枚目のアルバム、ビートルズ・フォー・セール、うん、64年のアルバムですけど、そこに入ってるんですけど、そこではな、あのドラムのね、リンゴスター君がボーカルを取っていたんですけど、もともとね、ライブであのジョン・レノンがね、あの歌ってたんですよね。
そうですよね、
ね、
うんうん、
そんなレパートリーだったんですけどね、これがまたね、あのね、リンゴのどこかこのすっとぼけた感じと違ってね、
うん、
かなり荒々しいロックロールに仕上がっててね、
うん、
これでも中のこう歌う人によって、その時期によってもこんなに違うのかっていうかね、全然違ってて、なかなか楽しみますね、
うん、
で今日はそんなロックロールなハニードンといいかなと思ってね、
なるほどね、カールからカール・パーキンスの、はい、ハニードンとオリジナルの曲をかけるんじゃなくて、カバーのビートルズバージョンをかけると、
うん、しかもライブね、
うん、でそれもリンゴスターがリードボーカルを取ってるのがアルバムに収録されてるのに、あえてジョン・レノンが歌ってるボーカルを取ってるライブバージョンをかけると。
そうそうそう、
なるほどなるほど、
結構ね、もう、はい、空の空の空の
かなり空まんぼうです
わ、はい、かりました
では曲紹介お願いします。
はい、 The Beatles Honey Don't
ビートルズでハニードントでした、
うん、かっこいいですねやっぱりね。
ですよねこれね、
うん、
イギリス の BBC ラジオで放送された音源からということで、ザ・ビートルズライブアットザ BBC というね、アルバムに入ってますんでね。
うん、なるほど、うん、
そこでいろんなね、当時ね得意にしてたね、ロックノールのねカバーもちろんねライブ音源にしてますんでね。
うん、
この曲はねメンバー全員お気に入りだったようでね、
うん、
なんかソロになってからもそれぞれなんかリハとかセッションやライブなんかで演奏してましたからね。
ああ、うん、そうですね、うんうんうん、
なんかリバプールでも大流行りだったらしいですよこの曲は、
うん
うん、そんなカールからのロックノールでした。
ジョーさん今回もナイスでゲッツな一曲ありがとうございました。
ナイスでゲッツ、
はい、
またよろしくお願いします。
ナイスでゲッツ
バイバイ、
はい、もう閉めたんだよ今
はい消えてた。ド
ットスポットスタジオの和田圭司です。ドットスポットスタジオはアットホームなスタジオで1時間700円から都内最安値のリハーサルスタジオです。お気軽にお問い合わせください。西武池袋線石神井公園駅徒歩5分、お待ちしてます。
ロックラッシュレディオ、続いては米津玄師の今夜も胸毛騒ぎです。
米津玄師の今夜も胸毛騒ぎ。
皆さんこんばんは、プロレスリングのモハメド米津です。
皆さんこんばんは、アンタイトルの藤沢結衣です。
このコーナーはプロレスラーの私米津とアイドルの結衣ちゃんが深夜のラジオ日本から皆さんにお送りするエンターテインメントの一種格闘技戦コーナーです。
ぜひ最後までお聞きください。
はい、4月がスタートということで、
おー、
ね、もうこの時期やっぱりね新しいこと始まったり、
うん、新学期だったりね、
そうですね、うん、あとはなんと新人が入ってくる時期なんじゃないでしょうか。
わお、確かに
ねえ、うん、どうですかゆうちゃんとこもね新しいメンバー入って、
そうですね、3月から入って、
ね、始まってますけど、
はい、
新人ではないか、でも
まあそうですね、うん、新人ではないかも、
新人ではないけどでもやっぱり新しく入ってきたからね、うん、そうですよ ね、まあ、新人みたいなことはありますけど、
うんうん、
どうですか関係性もよく、
すごくよく、
うん、
とっても楽しく、
あそうですか、
はい、
いいことですね、
やらせていただいてます。
お客さんの感じはどうですかね。
すごい、もうみんな、え、うん、もう本当になんか、うん、アンタイトルとしては新メンバーなんですけど、
はい、
もうなんか新メンバー、え、どの子が新メンバーって思うぐらい、
そんな、
はい、
そんなにもうあれですか、馴染んでるというか、
馴染んじゃって、
でファンの方もそういう目で見てる感じですか。
そうです、そうです、
本当に。え、ニックネームどうなりました。ニックネーム問題
あ、ニックネームね、
はい、
なんだろう、みんななんて呼んでるんだろう。
あ、まだそんな感じ、
うん、そんな感じかも。
みんなやっぱ名前なんだ。
そうですね。
ああ、そうですか、うん、お値段以上つかなかった。
つかなかった、
そのニックネーム
つかなかった。
あ、つかなかったですか。
誰も呼んでないです。
みんなラジオ聞いてうんうんって思ってただろうにね。そんなことなかったのか。
なかったですね。
まあ、呼びづらいですよね、うん、そうですか。まあプロレスの方もね、
うん、
まあ年がら年中じゃないですけど、はい、まあ、新人テストがあって、
そっか、
そう、まあその地方地方で、ね、
はい、
住んでる方はやっぱその、
うん、
なんていうんですか、なかなかこう東京でこの日に合わせて新人テストっていうの難しい方もいて、
うんうんうん、
その大会ごとねテストとかしたりすることもあるんですよ。
そうなんですね。
そうなんです、何々大会の時に、
うんうん、
今日新人テストやりますみたいな、
急に、
はいはい、結構あって、
へ、
はい、それでまあそれで、はい、まあ、皆さん、まあ、学生だったりするんで、うんうん、まあ、卒業してこの時期から入ってくるっていう。
そうなんだ。
そうですね、だからもう今新弟子祭りになってますね。春の新弟子祭り、
うわ、
はい、
すごいですね。
そうですよ。もうね、俺は今合宿所にいないですから、うんうん、あれですけど、合宿所にいた頃はまあこのどこまで教えていいかなっていう。
なるほどね。でもずっといるんですもんね、合宿所。
でもやめんじゃねえかって思うんですよ、最初は。まだ
確かにね。
だから最初のやっぱりね、うん、1週間2週間ぐらいはちょっと様子見ながら、
うん、へえ、そうなんだ。
最初にすごい、もう教えるってすごい大変じゃないですか。
確かに。
全部教えるんですよ、うんうん、もう掃除の仕方から、もう生活の仕方から、もう練習から、もう何全部ね。
本当に全部なんですね。そう、寮生活。練習だけじゃないですもんね。
そうそうそう、寮生活なんで24時間。
すごい。
あと休みの日の指定もあるんですよ。要は何時までに帰ってこいとか。
やっぱ厳しいですね。
厳しいと、なんか平日は夜は何時まで帰ってこいとか、そのなんていうんですかね、まあいろいろ生活がありますから、
はいはいはい、
どこ行ったってなっちゃうから。
そうか。
私が新弟子の頃はもう携帯とかなかったですから、うん、だからもう本当あれですよ、帰ってこないともう何やってんだあいつってなって、
そうなんだ、
大変になっちゃうんで、だ用事頼みたいのにいないから、うん、おい何やってんだよって怒られるっていうか。そうだ、本当にそんなもん、24時間365日本当そういう生活だったんで、今だいぶ違うと思いますけどね。そうだからね、そういう風な生活なんで、まあ入って、まあ、辞めていく子も本当多いんでね。
そりゃそうですよね、う
ん、だってそんな生活今までないじゃないですか。
ないです、したことないかも。
親だってそこまで干渉しないのに。
しない。
他人ですよ、他人で。
住めないですよね。
先輩がもう常にいるわけですよ、そばに。
無理かも。
で、あーなんてあくびしようもんなら、うん、おい、なんとかやってこいみたいな。あれどうなってんだよみたいな。
すごい。
はい、はい、みたいな。
やっぱそれを乗り越えて、
そうです。
みんなすごいですね。
まあでもね、やりたいって気持ちが強いから。
確かに。
俺は全く苦にならなかったですね。その苦行を止まらなかったです。
すごい。
はい。俺本当に新弟子の時一回も辞めたいと思ってこなくて。なんかね、楽しかったですね。あ、こういう世界なんてことか。
なるほど、ね、
あ、こんなことが起こるんだとか、こんな先輩いんだみたいな。
へえ。
なんか漫画の世界みたいな。
いやでも楽しいと思わなきゃ無理ですよね。
いやと思います、ね、うん。アイドルさんはどうなのかな、最初は入るっていうか。でもそれみんなあれだもんね、いろんな入り方があるもんね。
そうですね、いろんな入り方ありますね。
うん、
どういうのが多いんですかね。
そんなことないでしょ、って俺らみたいな、そういうね、ないない、24時間先輩がわーわーみたいな。
でもやっぱ寮で生活してるとかいう子もいますけど、
うん、
私絶対無理。もう絶対無理。
そうだよね、だからそれは環境が良かったわけじゃないですか。
いや本当そうですね。
ゆいちゃんがもし入った、最初に入ったところがそういうとこだったら、うん、もしかしたら今こうやってね、
無理無理、
お話してないかもしれない。
続かないですよ。
ですよね。
誰か、なんかメンバーとでも一緒に住めないです、絶対。
まあそりゃそうですよね。
絶対住めないと思う。どんだけ気使わなくても住めない、一緒に。
そうだよね、
うん、
一人の時間が大事だもんね。
大事大事。
そうだよね。
だって喧嘩とか、うん、まあでももうあるのか、上下関係があるから喧嘩とかにはならない
んです。上下関係なんで喧嘩にならないですね。怒られるか褒められるかしかないんで。
そっか、は
あ、だから仲間うち、まあ、同期がいれば、
うんうん、
喧嘩までいかないです。やっぱりその打倒先輩になってくるんで。
なるほどね。
共通の敵がいるから、
うんうん、共通の敵敵なんだ。
敵じゃないけどね、やっぱそういう憎き先輩をどうやって強くなって越してやろうかっていう思いでやっぱり練習して強くなるわけですから。
面白い。
だそういう仲間意識がねやっぱりあるんでね、なんか喧嘩じゃないですよね。だから本当に同期って、まあゆいちゃんのアイドルさんの同期とまた違って、プロレスの同期って結構やっぱその友情というか、
確かに、
まあ多分なんかそういう結構年齢いった人が、いや、うん、あいつは同期でさって話すると多分ものすごいストーリーがあると、
うん、いやそりゃそうですよね。
そ、まあ、本当に短い言葉ですけど、
面白い。
そうそうそう、だからね、そういう時期を乗り越えてきた、特にまあ今の俺ら世代の人はそういう新弟子時代を過ごしてきたから、
ちょっとじゃあまた見方が変わってきますね、
うん、そうやって見てもらえばね、うん、あこの人とこの人同期って、ああじゃあそういう生活をね、うん、してて、例えば何年も巡り合わなかったけど、うん、リングで会いましたっていうと
感動的ですね。そりゃもう
本当にそういう風になるんですよ。だからあれは見てもらいたいなと、ね、そういうこともあるんでね、ぜひぜひそういう風にね見てもらいたいなと思います、
はい。
それではそろそろ一曲いきましょう。ゆいちゃん、曲紹介のお願いします。
はい、アンタイトルの新曲いきたいと思います。聴いてください、ミュージック&カーレッジ。 The music gives me a the courage to us. Let's take いただいてる曲はアンタイトルでミュージック&カレッジです。
いや新曲ですね、
はい、新曲です。皆さん
もね待望の、
はい
ね、
ありがとうございます。
大変でしたか？
大変でした。
あ、じゃあこれはまたゆっくりとね機会を取って
ぜひぜひ、
ね、聞いてみたいなと思います、
うん、はい、ということでアンタイトルでミュージック&カレッジでした。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。アンタイトルのネオンフューチャリングナオト&リュウイチを聞きながらお別れのお時間となりました。さあユイちゃん今回どうでしたかね。
いやすごく面白い話が聞けて、あ、
よかったです、
うん、いいですね。新生活みんな楽しみですよねこれから。
まあでもそうですね、やっぱりね大変なこともいっぱいありますけど、うん、妥当な何々っていう、
そうですよね、そうそう、そうやって乗り越えていくんだっていう、
そうみんな必ず乗り越えられますから、
うんうん、
ね、皆さんね、気負わずに頑張ってほしいなと思います。
はい、はい、
このコーナーではリスナーさんからのメールを大募集しています。
ロックラッシュレディオのヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ宛てに皆さんのメール送ってください。
はい、じゃあユイちゃん何か告知があればお願いします。
はい、アンタイトルは4月の9日水曜日に青山リズムさんにて定期公演開催いたします。皆さんぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。
脳の方ですね、4月の14日月曜日後楽園ホール大会夕方6時半ゴングです。皆様よろしくお願いします。
お願いします。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、お相手はプロレスリングのあのモハメドネと
アンタイトルの藤沢ゆいでした。
また聞いてね。
今夜も村毛騒ぎでした。
クラッシュレディオお別れの時間です。
はい、
もうエンディング曲も変わりましたね。
そうですね、グーミーのドントクライですね。
私好きです。
あ、いいですね。
グーミーの中で多分一番好きかも。
あ、本当、
うん、
あ、じゃあメンバーも喜ぶと思います。
一言みたいに言っちゃったけど一番好きです
まあでもエンディングにねぴったりな感じの曲よね。
うん、この曲でしばらくの間この番組おしまいを迎えるわけですね。
そうですね、
終わりみたいな
番組はまだまだね、はい、あの終わんないですよ。
そうですね。ロックラッシュレディオでは各コーナーへのメッセージもお待ちしています。詳しくは番組のホームページをご覧ください。
はい、よろしくお願いします。
今週もありがとうございました。お相手は
ロックニストたけみと
ユッキーこと伊藤由紀でした。
それではまた来週。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブフロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りしたのだ。サンキュー。